ガバイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
ウマバと
ホネストでございます。
はい、久しぶりに真面目に始めた回ということで、まあ、グリーンティーとして久しぶりに真面目にオープニングをやりましたというご報告です。あ、
その報告いる？
素の声でしたね。確かに
素の声、うん、そうね、前回は、素の声っていうか、前回別人がね、オープニングをやったということで。
うん。もう一周しちゃったんですね。
そうですね。お盆休みみたいな話をして、たのから1ヶ月と。
そうですね。ということです。早いもので。
はい。まあ、どうですか？ちょっと秋っぽくなってきた。
なりましたね、随分と。
ね。朝晩は、ちょっと涼しくなってきたかなという感じですけど、う
ん。あと日が落ちるのが早くなりましたね、気分的には。
ああ、そうだね。
うん。もう6月ぐらいから。本当はね、6月の中旬ぐらいからもう日が短くなりつつあるんだけれども。
うん。
なんかこう8月、9月になってきて、うん、お、なんか、もう6時で暗い、みたいなね。
そうだね。
こんな感じがする。
うん。まあそんな中ですね。まあ最初に言っちゃうとですね、まあちょっと、星をね、秋の夜長ということで、皆さんも見上げてみるといいのではないかと。
季節柄みたいな感じの話、はい、いきなり始めましたけども。
まあ、できるだけね、綺麗に見るにはどこに行ったらいいのかってのはいつも悩ましいじゃないですか、流星群とか。
あ、まあ、星関連はね。
そうそうそうそう。はい、まあ、いろんなとこ行ってみたんですよ、海へ行ってみたりとか。
うん。そんなさまよってたんだ。
てか、なんでそんなロマンチックなことしてるんですか？
いや、なんか、こう、まあ、都会に住んでないので。
ああ、はいはい、今はね。
そう、都会に住んでないっていうメリットを最大限活かせるとっていうのは、そういう自然、大自然の恩恵を受けるようなイベントじゃないですか。
まあ、まあね。
うん。うん、っていうので、まあ、いろいろやっていた結果、雲の上に行こうっていうのが一番いい結論だっていうことは分かりました。
さすがドラえもんですな。
どういうこと？
発想がなんかもう雲の上に行こうとかって考えないもんね。
まあ普通ね、天気ちょっと曇ってたらもうこうダメかって諦めるけれども。
諦めますからね、
うん。うん。
雲の上に行けばいいんだっていうね。
なるほど。
アインシュタインもびっくりのこの発想ですよ。
いや、普通ですけどね。
行動力の差というか。
そうそうそうそう。行動力のありなしだと思いますけど。
どんだけ見たいかっていうね。
ねえ。
まあ、ということで、まあね、ちょっと前にちょっと、本当にそれをやってみて、行ってみたら、うん、本当にこう、満天の星空みたいな感じで。は
い、
まあ、富士山。
いや、うん、いい写真いただきましたよ。
はい。うん、ツイッターとかにもちょっと載せたかちょっと忘れましたけど、まあ、富士山のね、5合目とかに、行ってきましてですね。
まさに、行ってみよう、やってみよう、はい、ですね。
もうね、そこからかけらじお送りしてもいいんじゃないかっていうぐらいのね。
いやいや、いないしね、二人。
いや、3G 回線繋がるんで、スカイプできるんですよ。
いけるんだ。
うん。
じゃあ iPad はいけるんだね。
iPad も、iPad っていうか iPhone もいけるっていう。
まあ、うん、完全に我々二人は取り残される感じになりますけどね。
まあ全員で。
星綺麗ですね、みたいな。
なんか全員で行くっていう手もありますしね。
まあね、あるあるあるわね。
まあなんか、ちょっとそういう意味でですね、まあ星に限らずなんかこう、いろんなところに行ってちょっとね、またロケ収録。本当になんか東京都内とかじゃなくて。
ああ。
やってみたいなっていう、そういうのもちょっと星を見ながら思ったなという話で。
なんかもう。
で、結局どこに行ったかってあんまり言ってないよね。ここまで。大丈夫なの？
さら
聞いてる
今、さらっと言ったけどね、
結局どこへたどり着いたんだみたいな。
そう、不安としか触ってないからさ。
そう。
はっきり言った方がいいんじゃないですか？
いや、まあ、富士山の5合目ですわ。
5合目ね。富士山の5合目に行って撮ってきましたという話ね。
はい。
ちょっとね、この話どこにね、落としどころ、儲けようかっていうのを全く計画してなかったんで、こんな風に。
いや、綺麗だったよっていう話なわけでしょ？
はい。綺麗だったよっていう話と、綺麗ついでに、こう、外に いて、かけらじも撮りたいなっていうのが同時にこうね、湧いてきたんで。はい。結論二つになりましたけどもね。
まあいいですよね。富士山の5合目っていうのは、まあ車で行けますからね。
そうなんですよ。標高2400メートルというね、もうありえない高さ。
は
い。
ちなみに、そのグリーンティーさんが行ったのは、富士吉田口なんですか？
ですね。今回行ったのは、富士宮口なので、静岡方面ですね。
静岡方面から行ったんですね。
はい。
そうすると、まあ、一番こう、オーソドックスな、富士吉田口とはまた別の口から行って空を眺めたような感じになるわけですね。
そうですね。で、まあ、ちょっとその日はね、半月というか、月が出てたんで、うん、まあ、夜空全体が明るくて、
うん、
あんまり適してないかったんですよ、
うん。
で、山の川も出てなかったんでね。で本当はこう、漆黒の暗闇の新月の時とかに行ってですね、うん、で、山の川も出てるっていう状況で、こう一発行ってみたいなっていうのを。思ってます。
こんな、でもね、星空でね、カラフルなのなかなか見れないですよね。
本当にね。
そうだね。
だって星が点々みたいな東京だと。
うん。まあ、見えてオリオン座とかね。
あ、オリオン座はね、うん、あって確認できるけど、いやーなんかこんなに色が違うんだっていう、その、一つの星でね、一つの星は一つの空の中で、うん、明るい部分と暗い部分とかまで濃くね。
やっぱり宇宙は素敵ですね。うん、そう考えるとね。
昨日もね、オリオン座見えたんですよ。で、噂のベテルギウスもね、きっかけを。うん、
まあ、いつ来るか分かんないからね、あれね。
そうね、ガンマ線
バースト。ピカーって来た瞬間、ね、うわーってなるかもしれない。見た瞬間に。
まあ、その瞬間に我々いないですけどね。
いや、まあ、大丈夫と思うけどね。
まあ、多分ね。
まあ、まあ、地球に当たらなければ、まあ、
例のね、変なレーザーみたいなのが来なければいい。
まあ、そんな感じでですね、ちょっと秋の夜長というので、まあ、皆さんも天体観測ちょっとやってみてもいいんじゃないかなと思いました。
うん、はい。ここまで来て皆さんあれだよ。あれ、お便り来てないのみたいな。思われてる。
本当だね。
はい。お便りの方も、続々とね、ありがたいお便り届いております。
来てるんですね。
はい。ね、ということで、読んでいきたいと思いますけれども、いいですか？
どうぞ。
はい。
はい、まず1つ目がですね、パンヘッドさんからいただきました。
うん。
はい。ちょっとブログにコメントしていただこうということだったんでみたいですけども、まあエラーが出たということで、メールに載っているということですね。はい。ということで読んでいきます。オンラインの課金ゲームについてのアンケート記事は私も前に読んでいました。
はい。
うん。しかし調査自身に問題が感じられて、そこに記載された分析について納得はできませんでした。
うん。
なので、この結果を前提とした今回のお三人の論調にも違和感が残りました。
ほう。
はい。
う
ん、調査結果に関する違和感についてもしよければということでアドレスを貼り付けてありますがをご一読くださいと、
うん、
はい、また話が変わりますが意見が割れる回の方が議論が深まって面白いと思いました。
ああ、はい、タバコの回とか
そうですね AKB の回
ね、
うん、ああなるほどね私とママさんがバトルする感じのやつね
ディズニーの回もね
あそうね
まあこれね結果の方ちょっとブログですかねちょっと読ませていただきましたけど。
はい。
まあ、なんて言いますかね。まあ、私自身は、ちょっと聞いてる方っていうか、聞いてるだけっていう感じしてたんで、あんまりこう深くまで突っ込んでなかったんですけど、やっぱりよく見てみると、うん。なんか、やっぱりこういうアンケートって、ね、意図的に結果を作ろうとしているっていう可能性もあるんでっていうの
も、まあ、それはそうだと思いますし、うん、我々も、あまり鵜呑みにしないでほしいっていうことは前々から言ってますので、う
ん、はい。
まあ、これも同じ話ですね。
そうですね。
まあ、アンケート自体にバイアスをかけてアンケートを取る手法もあれば、うん、まあ、その結果をバイアスをかけて記事にするっていうところもあるから、うん、まあ、どの過程からね、歪んでくるかちょっとわからないですけど、
うん、
そうですね。
まあ、出だしどの記事を選ぶかも、まあ、我々の判断でやってますので、
うん、
まあ、その辺はいろいろなご意見とか、
うん、
まあ、いろいろな記事が、まあ、ありますのでね。
はい。まあ、ちょっとね、まあ、参考程度にということで、
そうですね。まあ、いろんな記事があるぜっていう、ね。
はい。
ところですね。
はい。ということで、違う話題の方ですけれども、天文の話題は大好きです。楽しいですね、と。
ほう。
はい。しかし、太陽のエネルギーは100万年前にできたものというのはちょっと違うのではないでしょうか。
うん。
はい。100万年前に起こった核融合反応で発生した光が外縁部に到達するのに平均100万年かかるということでしかありません。 かっこ、ただし偏差がどの程度か資料がないので、どれくらいばらついてるか知らないので、ほとんどが100万年と言ってもいいのかもしれません。
じゃあちょっと違うねえじゃん、みたいな。え、どっち
まあ、でも、厳密に言うと違うんだよってことでしょうね。
ああ。うん。
まあ、この前ね、言ったっていうのは、地球に届くエネルギーが、おそらく太陽の中心部で作られてから100万年以上は経ってるんだよねって話をしたんですね。
まあ、僕それ分かりやすくていいなと思ったんですけどね。
はい、うん、まあ、
たとえ若干誤差はあるとは思う。
そうね。
し、結局。
そうそうね。
そうそう。理論のね、理論値の話でしかなかったりするんでね。まあでも、まあ僕は分かりやすいのが好きなんで。
う
ん、
まあまあ、ばらつきがあるっていうようなところは、まあ、どの業界においてもあることだからね。
まあ、イメージとしてね。
まあ、ご指摘の、5年で来る通り。
はい。
はい。
また、太陽活動のばらつきは核融合反応とより外縁部に近いところでの対流の影響が多いのではな、大きいのではないでしょうか。このメカニズムは解明されていませんが。まあ、それはごもっともですね、対流の影響が大きいとされています。はい。あと、太陽は大量のガスが集まったものなので、表面と大気というのが理解できませんでした。はい。地球から太陽を見ている時の可視光線の出てくる外縁部であって、そこは温度を無視できたとしても立てる場所ではないの、ではないでしょうか。まあ、これに関してはですね、表面と大気、大気ってどこのことかって話ですけど、
うんうん、
まあ太陽の光り輝いている部分のことを光球と言いますよね。光の玉。
はい。
はい。いいですね、それは大気とは言いません。ガスが集まっているものですけれども、
うんうん。
で、その外側のですね、どちらかというと光の透過率、透明度合いが高いところのことを大気というふうに言いますというふうにお答えしておきます。はい。で、最後に一つだけと。地球終了というのは間違いですね。と、もし、現在の経済活動が太陽の影響で混乱したり、ライフラインが止まることで打撃を受け、仮に人類が死滅しても地球は全く影響を受けません。地球は地球上の生態系とは無関係に存在します。と、まあ、これは言葉のあやです。
完全ネタですから、ね、
はい、言葉のあやです。
まあ、これは地球終了のお知らせというね。
はい、
これは、なんか、2チャンネルのまとめサイトよくある、一つのネットスラングなんですけど、はい、なんやかんや天体ショーだったり、
うん、
なんか変なことが起きるぞとか、なんか予言だったりするものを全部地球終了っていうですね、窃盗地みたいなものに、
そうそう、
ありますね。
枕言葉。
ここから、そうですね、これを使ってるだけなんで、まあ、そんなに、真に受けずリラックスして聞いてほしいなと、
はい、
ね、はい、思いますね、こればっかりは。
ということでね、はい。これも iPad から送信というふうに書いていただいてますけれども。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。まあ、こういうご意見もね、ぜひぜひこれからお待ちしております。
そうですね、楽しいご意見です。
うん、
はい。引き続きまして、次に、Gmail の方にお送りいただいてます。静岡の鶏さんからです。ご検討をというタイトルですね。かけらじの皆さん、こんばんは。静岡の鶏です。はい、
はい。
こんばんは。流行り物通信簿を聞いていて、まだかけらじのキーホルダーが残ってるそうじゃないですか。びっくりマーク2つ。はい。ホネストさんの言っていた通り、なんかの企画でプレゼントしてくれるようになってくれたら嬉しいです。ぜひご検討してください。よろしくお願いします。これからも応援していきます。びっくりマーク4つ。レグザーより送信ということで。
あ、そうですね。
これやっぱり、流行り物の真似をまたするわけじゃないですけど。
うん。
ええ。
バッチがなくなったら、キーホルダーにしましょうかみたいな。
ああ。
あれ聞いていただいたんですかもしかして。
はい、
そうね。なくなったらシールにしましょうかみたいなこと言ってました、ね、
この、な、リカバリー的な感じ。
まあなんかね、ちょっとキーホルダーのが母数が少ないんで、なんかちょっと特別な企画に用意するっていう手もなくはない。
そうね。
ですよね。
今もうあと、十何個ぐらいしかないんじゃないですか。
そうですね。これの方が少ないですもんね、うん。限定っていうか、限定感は強いですよね。
まあ、まだね、バッジはいっぱいありますから。はい。皆さん、どんどん。
まあ、かけらじもステッカー作ってもね、いいんだけどね、
かけらじのステッカーは、うん、まあ、作りやすいですし。
そうだよね。
うちもキャラクター作りますか？
まあ、かけらじんはいっぱいいますよ。
そうそう、かけらじんはいるんだけど、
うん。
その、パーソナリティそれぞれの、ね。
あ、パーソナリティ
そ
れ。
そうそうそう。
まあ、イラストはホネストさんに、ちょっとお願いしたいなと。
どういう風になってくるのかっていうのはちょっと楽しみですけどね、そのイラストは。
そうですね。
はい。
はい。
はい。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、引き続きまして、ちょっとじゃあ、ケリーさんまで読んでですね、
はい、
あとはエンディングにしたいと思いますが、バッチ届きましたということで、ケリーさんからいただいております。
はい。
皆さん、こんばんは、ケリーです。
こんばんは。
こんばんは。 今日帰宅したら番組からお手紙が届いていました。バッチありがとうございます。デラ嬉しいですと。
デラ嬉しいですか。
はい、名古屋弁ですかね。
名古屋弁ですね。
はい、早速お気に入りの帽子につけました。画像を添付しますということで、
うん、
はい、帽子のね、サイドのところにちょっとついて、これ目立ちますよね、多分ね。
目立つね、これは。
はい、で、この帽子をかぶって今週末に旅に出ますということで、
お、
はい、もう多分旅行に旅立たれてると思いますけども、うん、はい、今回の旅で三重から神奈川、東京、栃木、新潟、富山、石川、福井、滋賀を
暗記してきます。
あれ？
すごい。
こんなに行くんですか？だって。
俺、結構ぐるっと回る感じになるよね。
そうだよね。
神奈川、東京、栃木、新潟、富山、石川、福井ってもう、ほぼ回ってんじゃんね。
栃木から日本海側の方にこう出て、あとはこうぐーっと行って戻ってくるみたいな感じなんですね。なんか電車の停車駅行ってるみたいになりましたからね、途中から。
いやね、電車にしては、電車にしてはものすごい距離だけど。
今どの辺にいるんでしょうね。
そうですね。今はちょうど、でも関東地方、栃木とかじゃないですか、そしたら。
ですかね。
はい。栃木の皆さんはね、今このバッジを持っている方、見かけたらですね、ケリーさんということで。はい。
そうだね。
このバッジを持っているのはまだ数えるくらいしかいませんもので、と。きっと目立ちますね。他のリスナーさんに出会えるかしらと今からワクワクしています。
うん。
はい。ところで中学生時代に四日市の山田電機に行っていたそうですね。
はい。
まあ、ホネストさんに言ってるんですか。
私です。手紙に書かせていただいてです、
ね。ああ、なるほど。
四日市のね、山田電機、私、まあ、自転車でちょっと、家からはあるんですけど、実家からは、うん。山田電機にしょっちゅう行ってですね、まあ、家にパソコンがなかったものですから、
うん、
山田電機にこのフリーでインターネットのできるスペースというのがありまして、
ね、はいはいはい。
まあ、そこでよくこう、インターネットをカチカチやってた、思い出があるんですけどね。
懐かしい光景ですね。
ええ
はい僕の家から近い山田電機はいい暇つぶし場所で僕もしょっちゅう行っていました、うん、そうなるとマジですれ違っていたかもしれませんね。
多分ね、すれ違ってると思いますよ。
うん。
うん。
だって、はい、あそこだって、数人くらいしかその各エリアにいない。
そうそうそうなのよ。そんな大量にいないからね。うん。うん、隣ニトリだしね。うん。
はい。不思議な気持ちです。ではまたメールします。iPhone から送信ということで。
はい。
はい。これは、ね、当時を思い出して、あの人だったかなって、ちょっとね、骨っぽい人を想像していただけるといいかもしれない、ね。
まあ、あの当時は多分骨っぽかったんだよ、多分ね。
じゃあもう余計見えないけどね。
あれいるのがいないの、
ね。PC 操作されてるみ
たいな。怖いみたいな。
はい、ということでありがとうございました。
はい、
オープニングでお便りはここまでで、あとはエンディングにしたいと思います。
はい、
はい、それではですね、早速本編の方に入っていきたいと思いますけれども、今日のかけらじタイムズはうまうまさんですね。
あ、はい、僕ですね。
どうでしょうか、どんな内容でしょうか。
はい、まあ、これちょっと残念なお知らせ、テレビ朝日のですね、はい、日曜の夜9時といえば、
うん、
あれですね、
日曜ヨガ劇場ですね。はい、
うん。
はい、まあ、他どれかちょっと、皆さんいろいろご意見あると思うんですが。
まあ、行列と
か、はい。僕も勝手にすごい思い出深いというか、
うん、
毎週これ見て、さよならおじさんで、だいたい小学校時代ですけど、
そうですね。
さよならさよならさよならって言ったら僕もそのまま寝ちゃうっていうね。そんな日曜日だった。
寝ちゃうんだ。
寝ちゃいますけどね。まあ、これが、まあ、終了っていうか、完全に終わるわけではないんですけれども、
うんうん、
まあ、番組が徐々にですね、変わっていくよというちょっとニュースがありましたので、
うん、
本当に終わってしまうのかっていうところでこれを取り上げました。
うん、なるほど。これはね、ちょっと僕もニュース見たんですけど、若干寂しい思いをねしているところです。
ですよね。やっぱり世代ですよね。
はい、うん。まあね、映画をよく見ていた頃をね、ちょっと懐かしむという感じで、はい、まあ話に盛り上がっていければと思います。それは。聞き続きまして、井戸端カオス。
どうした？
コーナー行っちゃうとしてる。噛みましたけど、今。
もうなんだ、井戸端カオスなしなのかと。
いや、ちょっとね、お酒入ってましてですね。
あ、酒入って
んの？なん逆に静かだなと思ったんですよ。
いつもとなんか違うなと思ってたの。
そうですか、静かですか？
酒が入ってるんか。
じゃあ、逆に落ち着くパターン。
いや、ちょっと丁寧に言わないと、 いろいろね、やらかすかもしれません。
注意深く言ってるのね。
はい、ということで。
注意深く言ってんのに噛んでたらダメじゃん。
いや、注意深すぎたんでしょ、
そうそうそう。
あ、なるほどね。
ちょっとこう、緊張しすぎてみたいなのと同じです。
あるあるね。久々の緊張なわけですね。はい。はい。
ホネストさん、井戸端カオス。
はい。
どんな内容ですか？
内容ですか？井戸端カオスはですね、まあ、いろいろ見ていてですね、何の話題にしようかなと思ったんですが、以前、これ第5月ぐらいですかね、に、リーヤさんからいただいておりました、と思うんですが、
はい。
ヤフー知恵袋の、なんか、話題を取り上げてくださいというですね、
うん。
はいはいはい。
ものが来ておりました。5月1日のメールで来てたんですね。
はいはい。
まあ、先日、かけらじ、まあ、これ先日って多分4月のやつになりますけど、
うん。
まあ、その、うままさんがもっとカオスなヤフー知恵袋も取り上げたいねと。
言ってた。言ってたけど、
言ってた
今日見たらホネストが、ホネストがドーンって書いてたから、あ、やってくれるんだと思って。
って言ってたので、はい、これはうまうま視点をね、また別途取っておいてですね、ホネスト視点でこれはないだろうっていうものを、ちょっと今回ちょっと取り上げてですね。
知恵袋もたんまり知恵がね、
そうそう、たまってます
から。一周してますからね。
そう
ですね。もう何取り上げても、取り上げ尽くせないくらいありますからね。
そうそうそう。ね、それはもう本当に今日は氷山の一角だと思っていただければいいかなと思います
。はいはいはい。これは楽しみですね。
ちょっとその、ヤフー知恵袋のね。
はい。
話題にしようかなと思っております。
まあ、ヤフー知恵袋はね、まあ、80% ぐらい悪知恵だと思ってますんで、私ね。はい。まあ、大した知恵はないんじゃないのって思ったりすることも多いですけれども。
はい。
まあ、そんな内容もいっぱい出てくるのではないかというふうにね。
そうですね。
楽しみにしておりますと。はい。それではね、かけらじタイムズの方から、早速、いきますが、いいですか？
いいですよ。
はい。じゃあ、行きましょう。はい、
はい、ということで、今日のかけらじタイムズはですね、
うん、
まあ、日曜ヨガ劇場終了かというニュースです。う
ん、はいはい、はい、
はい。正しく言いますと、テレビ朝日さんが、10月期のですね、番組改編について発表したところですね、
うん
うん、
特に大幅に改編することはないですよということなんですが、
うんうん、
まあ、僕はちょっと、あっと思ってしまった、まあこれまたまとめサイトなどでも取り上げられてるんですけれども、まあ、日曜ヨガ劇場枠が徐々にまあ、バラエティとかドラマなど変則的に投入していくことでですね、
うん、
徐々に映画枠が少なくなっていくよというニュースです。
あら
ー。あらー。
あらーですよ、本当に。
あらーですよ。
残念ですね。
はい。日曜の夜9時って、グリーンティーさん、ホネストさんは見てましたか？ちなみに。
もう見まくってましたよね。
そうですよね。
はい。
うん。まあ僕もちょいちょい見てましたからね。
当時だって、まあインターネットもまあそうですけど、うん、まあ出てき始めで、まあホネストさんが山田電機に通うちょっと前くらいの話なんでね。
うん。
それこそ本当にテレビはね、一家に一台あって、うんうん、でまあ、一家団らんというか、土日ですからね。
うん、うん。
まあ、親もお休みのね、家庭も多いでしょうしで。で、そういうところでご飯食べて、で、まあ、お風呂入って出てきて、で、まあ、ソファーとかね、布団とかに入る前くらいに大体これがスタートするわけですよ。
そうですね。だからもうこれのためにお風呂入る時間とか調整しますからね。
そうそうそうそう、うん。調整した、うん。調整したし、これが終わるっていうことイコール寝るっていう。
そうそうそうそう。習
慣もついてた、うん、はいはい。だってこれ、うん、終わるのだ11時前とかだから。
そうだね。
そうだね。
子供は寝る時間よっていう時間にね、もう普通になってるわけなんで、
そうですね。
やばい、明日早いんだとか言って、バーって寝ちゃうっていう。なんか僕のその思い出っていうか、一つの習慣ですよね、
うん。
習慣だったものがですね、あ、これまた一つなくなっちゃうんだと思うと、ちょっとショックだなと、いうのがあります。
うん
うん、まあ、特になんか僕が、音楽が好きでね、
うん、
たーたーたーみたいな、
あ、あれ、暗めの音楽でしょ、終わりに流れる。
あーとーとーとーとーみたいな。
なんで歌い出した の、いきなり。
あれ結構ね、鬱になるんだよ、音楽。
相当鬱いんだよ。映像も変だしさ。
そうそう、
やめてほしい ていうんだけど、ノスタルジックになるっていうか、
はい、うん、まあ、日曜の終わりっていうね、感じを出してますよ。
多分、もう、平成からそんなにその音楽があったかどうかもあんまり僕も見てないんですけれども、最近なんか見た新聞とかで、テレビの欄見てもですね、あれ今日やってないんだっていう時がちょくちょく増えてきたなっていうのは僕ちょっと薄々感じてたんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。日曜洋画劇場だからといって必ず洋画をやるとは限らなくなってきてたんですよね。
あ、それはありますね。なんかお笑い系のやつやったりとか。
お笑い系の企画。うん、まあ、大体スペシャル企画ですね。毎週やるわけじゃないけれども、うん、3ヶ月に1回とか、そういうのがポーンと出てきたりとか。うん、で、それまたいい視聴率らしいんですよ。
ああ、そうなん
だ。っていうこともあって、まあ、テレビ朝日さんの戦略として、
うん、
これからは、みたいな話でね。で、あとは洋画ってもうこれからどうなんだろうみたいな部分もちょっとあるよと。
うん、
まあだって、こう、録画できるじゃないですか。なんか、映画自体が、なんですか、DVD とかブルーレイとかで、基本的には、まあ、いつでも借りられる時代と。
う
ん、
そうだね。
まあ、すぐね。うん、
はい。まあ、そのテレビですね、時間合わせなくても好きなように見れるし、新しいのが見れるし、画質も綺麗だってなってきたら、
うん、
まあ、いいんじゃないのってなってくるっていう、その一つの時代の流れかもしれないですね。
うん、
っていうところでですね、ちょっと僕日曜洋画劇場のですね、過去の視聴率ちょっと見てみました。
はい。
はい。まあ、我々世代とかって、ののしりつですね、実はあんまり世代じゃなくて、僕らよりちょっと前の世代が、やっぱ、なんですかね、これ一番視聴率取ってたんですよ。
そうだろうね、メインで見てた人とか。
はい。
なんだろうね。
まあ、そうですね、どっかいか第1位もういっちゃいますか。
はいはい。
はい。歴代高視聴率獲得作品ですね。これ別にその映画がすごいというか、その映画を日曜洋画劇場で放送したら視聴率がこんだけ上がりました、こんだけでしたっていう、
うん、
そういう記録なんですが、
うん、
まず第1位、1983年、
うん、
10月9日放送、スーパーマン。
ああ。
32.1%。
すごいね。30%。
すごい。さすがスーパーマン。で、このスーパーマン1978年の映画です。古いスーパーマンですね。
うんうん
うん、はい。まあ、リメイクもされてますけど。
はい。
過去のスパー。
最初のやつというかね。
最初のやつですね。うん。うん、で、他にも 30% を超えてるのはですね、もう2つくらいありまして。
うん。
これは1977年、ちょっと古いですけど、
うん、
エマニュエル夫人という映画です。
有名だね。
ああ、はいはいはい。
これもまあ古い映画ですね。で、まあ、もう一つあるんですが、ザ・デイ・アフターって、またこれも古いですね。
これ見たことないな。
僕も見たことないです。で、我々馴染み深いのは、うん、第4位に来てます。
はい。
91年放送、ターミネーター。
あ、
お
ー。なるほど。
でもこれ2じゃなくて1です。
あ、1の方なんだ。
1の方なんですよ。
あ、じゃあこれ多分2が始まる前、2の公開前とかにやってる。
そうですね。過去ってやっぱり厳しくて、
うん、
ビデオが1万円超えてたんですよ。うん、VHS がだけで。
はいはいはい、
今 DVD とは日キュッパとかで売ってるじゃないですか。
ね、日キュッパ、うん。
日キュッパかどうかわかんないですけど。
1キュッパで売ってる場合もあるから、
ね。安いからね。
500円もありますよ。う
ん、あるからね。
あ、でも、当時、それほど大量に作られてなかったんで。
そうだね。
市場に手回る価格がですね、非常に高くて、うん、ターミネーターとかのビデオとか1万円超えてたんですよね。うん、まあ、そんな時代なんで、ターミネーター自体を放送するに何年もかかると。まあ、2なんてましてやね。その年にはまあ、絶対無理ですよね。
うんうん、
まあ、そんな感じで、ターミネーターとか、ダイハードとか、ロボコップ。
うん。
まあ、あと、007とかね。
うん。
そういった作品が、まあ、25% 以上とか。なかなかいい数字を出してます。
そうだね。これは、まあね、この時の高視聴率を、まあ、続けられたらね。
そうですね。
よかったんだろうけどね。
またその視聴率を支える上で、もう、キーマンとして活躍してたのがですね。
うん。
まあ、さよならおじさんと。
はいはい。
言われる。
はいはいはい。
淀川中春さん、
はい、
この方は98年に亡くなってしまう本当にギリギリ前までですねさよならと言い続けたと、
うん、
で僕最後の放送も見てましたね。
お、
映画の名前ちょっと忘れちゃったんですけど
一番最後の
今日ごめんなさいねみたいな、調子悪くてごめんなさいねみたいな、そんな感じで出てきて、あ、これ本当に大丈夫なのかなって思っちゃったような、
うん、
だったら次の日のニュースあたりでなんかもう普通にそういうねニュースになってて、親父とかが残念だなぁとかって、まあ、言ってたんですけど、
うん。
このおじさんご存知ですか、お二人は。
いや、もちろん。
もちろん、もうね、 必ず、とか当時って映画のね、映画をテレビでやるってなったら必ずこう解説の人がいたじゃないですか。はいはい、
そうね。
あの日曜日だけじゃなくて金曜ロードショーとかも。
はい、はい、あの説明がちょっと入りましたよね。
そうそうそう。必ず最初に説明が入って、で、終わりにもちょっと入ってみたいな。なんか
別番組もそうだったよね。この淀川さんだけじゃなくてね。
あ、そうね。
そうそう。
まあ、人が出てこなくても、うん、ナレーションとかで、ちょっと予告をさ、
うん、
ネタバレくらいの予告を最初見せちゃうんだよね。
そうそうそう。
いきなり。
でもね、
この後どうなるのかみたいなさ、演出まで入れちゃって。
最近ね、なんか金曜ロードショーとか、子供店長みたいな、出てる。
ああ、そうね。
そうなんだ。
ちょっとねって思っちゃうんだよね。
なんかこう映画って、こういう映画って、もういろいろこう見尽くしてきた、
う
ん、その映画のスペシャリストみたいなのが、語ることに、あ、なるほど、この映画っていうのはそういう、この専門の人が言って、あ、ここまで深い映画なんだっていうのを理解した上で入って、
そうなんだよね。
いい映画だった。で、最後に、うん、いや、どうでしたか、皆さん。これはですね、みたいな、あの、そういう一連の流れが良かったんであって、
うん、
なんか、自分よりも圧倒的に年下で、映画絶対俺たちより見てないだろうっていう人がさ、この番組は、みたいな、そのテイストで来られてもちょっと入ってこない、ね。
そうなんですよ。で、なんか、当時か、なんかそう、やっぱ映画評論家がついてた番組って、映画評論家の意見が、その番組の構成に入ってたらしくて、その映画のチョイスとかね。
はい、
はい。
そういうの、だから、入ってたらしいんですよ。で、今はどっちかっていうとなんか視聴率取れる映画を持ってくるみたいな感じじゃないですか。
とにかく新しければいいんだろうみたいなくらいのね、うん。
そこの違いもちょっと残念だなと思うんですよね、今って。
そうだね、
うん。確かにね、日曜洋画劇場、淀川さんの影響で、シュワルツェネッガーとかの作品が、比較的多かった。彼好きだからね。
そうね。
で、またその、評論家なんだけれども、決してこう、上から目線でこう、ね。
うん。
なんかこう初心者に分かりづらく説明するっていうんじゃなくて、なんか目線は同じところで、
うん、
なんかこれ今日の作品ね、トータルリコール、これ私アルツネカ若い頃ね、良かったですねとか言いながら、また怖い作品ですよ、恐ろしいですよねとか言って、まあ、始まってないのに怖い怖いばっかり言うから、いつ怖いのが出てくるんだと思ったけど、確かに顔がウィーンとかなるところは確かに怖かったっていう。
なんかね、俺もその解説で結構面白いなと思ったのがなんか、
はい、
スターウォーズ。スターウォーズかなんかの改正してた時になんか、C3PO とかいるじゃないですか。あいつらのことを、またおかしな連中が出てくるんですよ、みたいな。連中とかに表現しててさ。
結構適当なん
で。そう、適当で、ちょっと面白いなって、ね、表現が時々面白い時があったっていうのはね、よく覚えてますけど。
そうですよね。なんか同じ目線で映画をこう、喋れる人っていうのは、あまりない。
うん。
うん、まあ友達とかそういうところだと、なんかあの映画見たとかそういう話はね、できるかもしれないですけど、うんうん、そういう目線でね、映画をちょっと面白おかしく教えてくれると、またその番組入った後映画が面白く見れたりしますよね。
うん、そうね。
だから、まあこれが徐々に終わってしまうっていうのは、ちょっとなんか寂しいような気がするなぁと、いうのと、
うん、
まあそういう時代なんだなと。
うん
っていうところですかね。
なんか、でも、まあ、最近のこの番組で言うと、その民放が映画を放送しなくても、その映画専用チャンネルみたいのができてきたっていうのも、やっぱり、こう、そういう洋画劇場とか、まあね、そういったものがなくなっていく、まあ、始まりだったのかもしれないけどね。
まあね。
そうです。
あと、Hulu とかそういう系のやつでしょ？
そうそうそうそう。うん、なんか、もう、定額払えばどんだけでも見れますみたいな。まあ、それはそれで、我々の生活にとってはありがたいことだと思うんですよ。うん、まあ、いつでも自分の好きな映画が定額で見られるっていうのは、Hulu のサービスとかすごいいいんだけども、
うん、
まあ、その Hulu のサービスに、解説がついたらさらに良くなるなっていうのは思うよね。
そうだね。解説カットする、ね、しなくてもいいのになとか思いますけどね。うん、別に映画を汚すものではないだろうから。
うん
うん、
まあ、ただ、CM がどうしても入ってきちゃうと。
うん、
しかもなかなかいいところで。
そうね。
うん、まあまあそうね、
うん。
うわ、エイリアンがうわーってなったところでなんか CM 行っちゃって。
ダイハツみたいなね。
車で。
車の CM 入るね。確かに。
ビールも多いけどね。
そうそうそう。ビールか。ダッダラッダラッダ、プハーみたいなありますけど。
まあ当時そんなポップなのあんまなかったけど。
まあね。
当時はまた怖い CM 結構多かったけど。
うん、
当時は当時。 自動車の CM でも無人で自動車走ってたりとかね。
そうそうそう。
今だったらね、なんかかっこいい俳優さんとかがやってますけど、うん、なんか当時はどういうものなのかよくわかんない。無人で走ってる。
確かにそういうの多かったね。森がなんか無人でみたいな、
う
ん。
あの、俳優さんが出てなかったっていうか、もう車メインの、
う
ん、
あ、そうそう、商品を売るっていうか、うん、商品とタレントさんがそこまで合致してないっていうか。
そうだね。最近だって家族でみんなんかっていうのも多いもんね。
そう。だって二宮くんが出てるからね、今、嵐の二宮くんが。
うん、まあなんか、日曜夜話劇場の話になりつつも、なんか当時の、やっぱこれセットになってますよね、どうしても。
うん、
そう。あの、なんていうかね、あの、前一回、あの、吉祥寺で飲んだ時があったじゃないですか、三人で。
あ、はいはいはい。
ああ。
あの時にね、懐かしい CM みたいなのを見たかと思うんですよ。
あ、ありましたね。
僕の iPad で。
ティッシュのやつとか。
そうそうそう。やっぱ、ああいうのと一緒にね、記憶されているからね。
そうだね。
うん、
昔の CM ってやっぱ懐かしいのと同じ感じだよね。だからその日曜洋画芸術劇場にしても、その CM と番組がセットみたいな感じになるからね。
で、まあこれ、例えばですけど、まあもう一世代ね、古いというか、もっと昔の世代でもきっと、うちらではない、またもう一波、もう二波と、あったと思うんですよ。な、まあ、CM にしても。
そうですね。
まあ、過去にそんな CM ないでしょうとか、静止画だけの CM とかね。
うんうん、
地方じゃないですけど、まあ、そういうのもあったし、最近の CG がたくさんあったりとか、結構賑やかな CM とかが多くなってますけれども、うん、まあそういう CM もあったりで、なんか比較したいですよね。比較っていうか、それらをセットでコンテンツとして、まあ3つくらい種類にしといて、まあ、テレビの歴史のお勉強みたいな感じでね。
なんかニコ動とかでよくあの日曜洋画劇場の歴代オープニング動画集みたいなあった
りします。ありますね。あれ懐かしくなります。
そう、必ずなんか30代ホイホイとか20代ホイホイとか書いてる。
結構見てると面白いね、そういうの。
20代ホイホイとかね、ちょうど見ちゃうとなんか学校の懐かしいやつとかあるじゃん。なんか学校で使ってた懐かしい道具みたいなさ。
あ、やっぱり、うん、
まあなんかツイッターでもね、これが分かった人は公式リツイートみたいな。
あるあるある。
見たらなんかね、昔のなんか掃除道具だったりとか。
う
ん、
ありますね。
あったこれみたいなね。
なんかカセットとボールペンだけ置かれてる写真とかね。
ああ、ね。どう使うか分かるかみたいな。
そうそうそう。そうそうそう。
そうそうそう。まあちょっと脱線しちゃいましたけど。じゃあこれからどうなるのかっていうと、まあ、先ほど冒頭でもちょっと説明してさせていただいた通りですね。まあ、バラエティ番組とか、ドラマとかが変則的に入ると。
うん。
いうところになってます。うん、で、僕ちょっとこの変則的に入るって話が、ちょっと、まあ、別にこの映画自体は終わっちゃうのはすごく嫌なんですけど、
うん。
あの、スペシャル番組ってすごい力が入ってるじゃないですか。
うん。そうですね。
で、多分実際面白いんですよね。で、その中から面白かったからまたやってくれよって声が多かったので、なんか、毎週にしましたとかって、っていう話もあるくらいですから、
うん、
なんか爆笑レッドカーペットとかもそうだと思うんです
よ。ああ、そうですね、う
ん。多分他の番組でもいくつか、今はね、毎週やってるけど、過去は深夜帯でちょっとしかやってなかったとか、うん、まあそういうことはいっぱいあると思うんですけど、あの、まあ一つテレビのこれからとして、必ず毎週やるっていうことを伝えるっていうことも必要なくなるんじゃないかなってちょっとね、
うん、
思ったりするんですよね。
うん、
あの、YouTube って今って多分ご存知だと思うんですけど、結構ランダムで CM が、
入ってますね。
流れる。うん、はい。冒頭だけ、うん。で、スキップできるんですけど、5秒くらい待たなきゃいけないと。
うん、
多分、テレビも、ぼつぼつですね。あの、時間帯でこういろいろ予約してるんですけど、まあ、ランダム的な概念も取り入れないと、もう、なんかいろんな人がこう、いろんな生活環境で、どの時間に何を見てるかって、ね、あるじゃないですか。
うん、そうですね。
で、あとは、この枠にこれだけの値段があるから、ちょっと、売り出しにくいな、みたいな。
うん、
そういうね、企業の人もいて、まあ、なんかそういうところもあるから、番組コンテンツ自体ランダムにしちゃって、CM もランダムにしてみるっていう枠があってもいいんじゃないかっていうのをね、
うん、
ちょっと思うんですよね。
なるほど。
まあ難しいかな。まあ全然この辺は自分が勝手に話してるだけなんで、
うん、
まあ、テレビの話に関連したのと、まあもう洋画劇場の話終わっちゃったからもう何も話すことなくなってきたな、みたいな。
あのね、なんかやっぱ洋画をね、テレビで見る機会が少なくなるっていうのは、ちょっと寂しいのはね、多い。なんか DVD で自分で見るとはいえね、
うん、
とはいえ、なんか、さらっ と、テレビでやっていたから、もう一回ちゃんと見直してみようかっていうのも結構ある。そのきっかけになるとかね。
そうだね。
それはあるかもしれない。うん、っていうか、ありますね。
うん。
そんなにこう、自分からこう手に取るね。
そうそうそう。
ような方じゃなくても。うん、例えば僕映画ゴーストとかやってたんですけど。
うん。
うん。
ゴーストとか自分から借りてね、そういう、例えばちょ恋愛チックな、
うん、
だけどすごい泣ける映画とかって絶対あるんですけど、うん、僕すごい感謝してるんですよ。そういうの普通にテレビでやってくれたから。
うん、
絶対自分の趣味では手に取らない作品だけど、テレビでやってたから見て、わ、すげえ面白いってなっちゃって、感動したとかそういうのがあったんですよね。
なんか、あんまりその手に取らない有名どころじゃないやつもテレビで流してくれるっていうところがね、良かったんですけどね、二条劇場。
そうだね。だから、それをするのに引きつけるための、うん、あの前の解説であったりしたわけじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
やっぱり、
う
ん、その、今まで見たことないけど、あ、あのか、この解説見て、あ、なんか面白そうだな、見てみようかなっていうのを促進するためにあったものも、まあ途中からなんかね、
うん、
どうなのっていうような感じになっちゃったし、みたいなのがあったけどね。
まあ前より統計取りやすいって、これヒットしたかどうかっていうのがすぐわかる時代になったので、うん、まあ早くから決まるんでしょうね、そういうのは。
うん、
例えば、ね、すぐちょっと前にダークナイトとか放送したりとかですね、うん、本当なんか大ヒットしたらから流すみたいな、
うん。
多分それなりに数字取れると思いますし、そういうの持ってくると。
うん、
っていうのはわかるんですけどね。まあなんか、それってまあみんな有名だから絶対見るじゃんっていう気がしてならないというか。
そうそうそう。そういうの流しちゃうとやっぱり競争っていうか、まあソフト DVD になってるやつとかには負けちゃうから、まあやっぱ若干ちょっとマイナーだけどもいい作品とかいうのを流してもらえれば、なんかもうちょっと視聴率取れるのかなとかね。
そういうものに精通してるのはやっぱりテレビ局とか、
うん、
まあ映画評論家の方々とかが、うん、まあ、まあ普通の人よりも絶対映画詳しいっていうか、たくさん見てると、うん。で、それらをセレクトして、他の人たちに勧めるだけの力と権利ってい
う
ね、お金があるわけですから。まあそこをこうなんかうまい感じでこうね、出してくれた方が、僕はすごいありがたいんだけどなっていうのはありますね。
うん、そうですね。
まあそれは人それぞれ、映画は特に好きじゃないよっていう人も絶対いるでしょうから。
うん、
そういう方からすればですね、まあ、あの、長編バラエティ番組、スペシャル的なものとか、
うん、
まあ、1時間枠しか見れないのがですね、3時間スペシャルとかなってたりすると、嬉しいじゃないですか。
うん、
まあ、だからそういうのもね、あるから、まあ、今後、ちょっとまた僕も、最近あんま見てなかったんですけど、テレビの方は。
うん、
だこうやって、いろいろね、なくなっていくものと、新しくできるテレビと、まあ、たくさんあるので、まあ、いろいろチョイスしつつね、またたまにはこうやってテレビの話だけを取り上げていくのもいいんじゃないのかなと。時代の流れを感じるのもいいんじゃないかなと。
うん
うん、ただそれだけ思いましたので。はい。今日はこんなところで締めたいと思います。
はい。ありがとうございました。
はい、ああ僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい。というわけで。
うん。
うん。
皆さんお待ちかねのヤフー知恵袋の時間がやってまいりましたよ。
はいはいはい。
まあまあまあ、ヤフー知恵袋以前からね、もうこれどうなのこの質問とかっていうことが非常に多いですよみたいな話を以前一回してですね。
うん。
まあそれでカオスのものを取り上げたいね、みたいな話をしてたところに、今回ね、まあ5月ですけど、まあ4ヶ月ぐらい経っちゃってますけども。
そうですね。
リクエストが来たと。 いうようなところで、今回やってみようというようなところになったわけなんですが。
うん。
皆さん、ヤフー知恵袋って使ったことあります？お二人は。
使ったっていうか、見てるだけっていう感じですけど。
実際に質問をしたことは、まあ、ないと。
まあ、ないですね。
いうところですね。
ない、ないですね。
あ、そうですよね。はい、まあ、私もないんですけど。
ないんかい。じゃあ、もう。はい。完全外野からの、まあ
ね。もう外野からの意見なんですよ。
はい。そう
ですね。まあでも、使うことはあるんですよ。というのは、質問したいな、あ、これ質問したいなと思ったことがあって。
うん。
で、あ、でも絶対誰か質問してんなと。
うん。
世の中の誰かは絶対同じ疑問を抱えているだろうと思って、だいたい Google 先生に聞くと、Yahoo 知恵袋を教えてくれるというですね。
そうだね。
なんともね、Google なのに Yahoo 紹介されるんだ、みたいな感じになるんですけど。
はい。
それで言うと、大体なんか細かいことでも教えてくれるのがヤフー知恵袋なのかなと思ってたりするんですよ。
まあ、まあ、
そういう一面もあるというね、う
ん。ピンポイントで引っかかってくるやつは結構ありますからね。
そうそうそう。うん、あ、やっぱり同じ質問してる人いるわ、みたいな。
うん、
まあ、そんなヤフー知恵袋ですが、今回は、うん、まあ、ホネストセレクトでですね。
はい。はい、
ちょっと、面白い、この、クエスチョンとアンサーの掛け合いみたいなのをですね、
うん、
取り上げていこうかなというふうに思っております。
はいはいはい。楽しみですね。
はい。というわけで、まあ、早速ですね、行きたいんですけれども、まあ、いろいろですね、まあ、以前、そのヤフー知恵袋で、まあ、テストのね、大学入試を、こう、書き込んで、
うん、
それでこうカンニングをしてたというような事件がありますが、
うん、
まあそれと似たような感じのことっていうのがですね、結構行われているなっていうのが、ございます。
うん、
で、まあそれはテスト問題ではないんでしょうけれども、大体ですね、まあ、高校生とか、うん、中学生とかですね、
うん、
が、学校のね、宿題とか、やんなきゃいけない。
はいはいはい。
物理。わかんないなみたいな。まあ、そんな時にどうやら使うらしくてですね。まあ、見てる中でも結構ですね。この物理の問題がわかりません。途中式も書いて回答した方に、100ポイントあげます。みたいな、
ね、偉そうにまた。
そうそうそうそう。確実にお前、中高生だろっていうような感じなんですけど。
うん。
そんな、質問があったりするんですよ。
うん。
で、まあ、それに対してですね、アンサーをちゃんと書いていらっしゃる方に、まあ、もちろんね、ポイントが挙げられているわけですけれども。うん、
なるほど。
まあ、聞く方も聞く方であれば、こう、書く方も書く方なんだなっていうね、答える方も答える方なんだなっていうのがあります
ね。まあね、答えなきゃ、ね、いいだけの話ですもんね。
まあ、そういうやりとりは別に、こっちからしたら面白くもなんともないわけで。
はいはいはい。
まあまあやってんなぐらいなんですけど、
うん、
そんな物理の中でもですね、知恵袋ってこう、いろんなジャンルがあって、教養と学問、サイエンスとかですね、うん、まあそういういろんなカテゴリーがあるんですが、その中のね、物理学の中にね、こんな、質問ですよ、うん。こんな質問があったんですね。
はい。
コリオリ力は誤りです。北半球の渦が左回りである理由がわかりました、うん。っていう質問です。ははみたいな、ね、うん、
分かったって言っちゃってん、
そう、分かったって言ってるのに質問に書いてるっていう。まあ、そこにですね、書かれてるのが、もう、まあ、物理なんで、すごい細かいことがいろいろ書いてあるんですよ。コリオリ力っていうのがあって、それは誤りですと。まあ、北半球に渦が左回りである理由が分かりましたよと。
うん、
で、流体が中心に向かって流れ込んだ場合、まっすぐ中心に向かうか、左に、または右に回って中心に向かうかの3種類があります、みたいなことがバーって書いてあるんですね。
うん。
その人の意見が。
うん。
で、で、最終的に、こう、特にコリオリ力を持ち出さなくてもいいのです。みたいなことが書いてあるんですよ。
うん。
ああ、まあそうですかと。で、そもそも、まあ、我々からしたらコリオリ力ってなんやねんと。
うん。
いうところがありますよね。
うん。
で、そのコリオリ力って、要はこう、回転してるものの中心から外側に向かってなんかこう、転がすと、まっすぐに行かずに、ちょっと曲がっていきますよ、みたいな、そんな現象のことをコリオリ力って言うんですね。
うん。
まあ、転向力とかも言われるもんですけども。
うん。うん、
まあ、それによって北半球はこう、渦がこう、左回りになりますよ、みたいなことは言われてるんですが、
うん、
まあ、そういうようなことを書き込んだ、ベストアンサーに選ばれた回答。
うん。
どんなことが言われてたと思いますか？
なんだろう、そうですね、とかしか。
ズワリ言ってきます。
あ、そうなん
だ。え、マジっすか？ズワリな
の？ですね、ベストアンサーに選ばれた回答がですね、はい、ああ、そうですか。の一言だった。
あ、やばい。なんか食っちゃったみたいな感じだった。申し訳。
いやいや。でもね、あの、他の回答で、うん、なんか、その説明こそがコリオリ力の説明ではないでしょうか、みたいなね。いや、そもそもあなたコリオリ力がいらないって言ってるけど、それがコリオリ力なんじゃねえのとかっていう話もバーって書いてあるんですよ。
まあ、
うん、いろいろ回答が、他の回答があるにもかかわらず、ベストアンサーが、ああ、そうですかっていう、
ね。認めて欲しかったんじゃない。
これ、本人が書いて一番笑ったんじゃないですか、これは。
そうね。まあ、あの、とりあえず聞いて欲しかったんだろうね、質問者からしたらね。誰かに聞いて、あ、納得してもらいたかったっていうので、ああ、そうですかに、こう、ベストアンサーを押したのかなっていうのは思いますけどね。まあ、あの、そんな質問があったりですね。で、あと、これ、これ、どうなのって思うんですね、最近のお笑いが理解できません。どうしてなのでしょうかと。
うん。
まあ、質問ですよ。
難しい質問だよ、これ。
難しいね。
ナインティナインやネプチューンが登場してから、お笑いをだんだん見なくなり、今ではほとんど見ません。たまにお笑いを見ると面白い人もいますが、ほとんどはお笑いというより、ただふざけているだけに見えます。
うん。
まあ、こう、つらつらと書いてあるんですよ、それ以外。うん、で、あの、私の好きなのは昔のダウンタウンやうっちゃんなんちゃんとかですね。まあ、深夜番組の頃の跳ねるの扉。まあ、そういったところは、あの、見て楽しいですと。ああ、いうのがこう、バーっとあって、最後に、誰か私のお笑いの好みを分析してくださいと。どうして最近のお笑いにはついていけないのでしょうか。
はい。
まあ、そんな自分で考えろや、みたいな話なんですけど。
うん。
まあ、それでですね、まあ、いろいろこう、あるんですよ、回答がね。
うん。
確かに昔のお笑いの方が面白いよ、とかですね。まあ、最近芸人らしさっていうものがなくなってきましたよね、とかっていうような、いろんなね、うん、あの、意見が、結構これね、回答集まってるんですけど、これのベストアンサー、選ばれた回答、
うん、
答えがですね、なんと、まあ、これも一言なんですけど、もう年なんじゃね？
いや、俺もね、そう思うわ。
確かに、世代的にダウンタウンがね、うん、やってたとかって言ったら、ちょっと、古いかな。うっちゃんなんちゃんもちょっと確かに。
うん。まあ、だからね。最近コントとかやらないですからね。
うん。その時代の、なんていうの、空気というか、生きた人が味わえる笑いの、うん、なんていうのかな、センスっていうか、そういうのもね、時代によって違ってくるだろうからね。
うん。うん。もう年なんじゃねえがベストアンサーっていうのがね、面白いですけど。
まあ、なんか、それ、みんな、今までのやつそうだけど、質問してないよね。
そうなんですよ。これ質問じゃないんですよね、
う
ん、
質問っていうかなんか、なんだろう、その、世の、こう、のヤフー知恵袋って、なんかまあ、あんまし、ちゃんとし、調べたわけじゃないけども、その三人よれば文字の知恵的なね、話から生まれたんだと思うんですよ。
はいはいはい。
だけど結局今のところのやつはなんか全部自己完結してるやつばっかりな気がするんですよね。だから、他人が見て役立つ知恵袋になってないじゃん。
そうですね。
そうだね。そう。うん。まあ確かに、今紹介したのはね。うん、まあ他はちゃんとしてるのはある
んですけど。ちゃんとしてるのも多いと思うけど、ちゃんとしてないやつはね、ちょっとどうかなと思いますよね、それ。
そうですね。うん、
まあ、オネストセレクションですから。
まあ、
うん。オネストセレクションですから。このやりとりの掛け合いが面白い。
はいはいはい。
ここからですよ。まあ、今まではね、質問がもう、なんか質問っぽいけど、これ、よく考えると質問じゃないな、みたいな、感じのものでしたけども、
うん、
これから説明、お話しするのがですね、これそもそも、何言ってんのお前っていう。
はいはいはい。
もっとよくわからなくな
る。もう何言ってんのお前って感じなんだけども、それに対して、こう、真面目に答えてるっていうですね。ああまあ、その例をちょっと紹介します。
はいはい。
これも質問、簡単です。うどんは、靴紐として使用可能ですか？ね。こういう質問がですね。
たまに見るな、そういうの。
あるね、こういうの。
まあ、うどんは靴紐として使用可能ですか？っていうような質問がですね。
確かに興味あるね。
ま
あ、
投げかけて。聞く？それ聞くの？みたいな。普通に考えて無理じゃねえの？みたいなね。
まあ、なんか考えたんだろうね。 なんかそういうの、ふっと来たんだろうね。うどんってどうなんだろうって。
多分わかんない。昨日、靴紐が切れちゃったと。うん、でも深夜で、明日、ちょっと、もうどうしても行かなきゃいけないところがあると。うん、ただ、靴紐がない状態で履けないから、あ、うどんはあるな。うどんにしようかな、みたいな。
うどん、一日ぐらいうどんだったらバレねえだろ、みたいな、ね。
で、必要性かもしれないけど、
ね。それはあるかもね。
それでですね。それ、これはベストアンサー以外の回答もちょっと、ご紹介していきますけど。うん、
はい。
まあ、これベストアンサー一番最後に紹介するとして、まあ、いろんな意見がございます。うどんは靴紐にするより、鼻からすする方が楽しいです。
あ、おっしゃんだね。
おっしゃんね。おっしゃんのご意見。そして、二つ目が、アルデンテのスパゲッティの方が最強です。硬いからね。最強ですよ、っていうね。先生、三つ目。きしめの方がそれらしいかと。みたいなね。うん。きしめの方が平べったいから、うどんよりは靴紐っぽいですよ、っていうご意見。ですね。
ああ、
なるほど。で、四つ目。俺もいつも使ってるよ、うどん。っていうね。まあ、そういうご意見。そして五つ目。紐を通す穴に通れば使えます。というご意見。
まあね。
まあ、まあ、これのもう一つがベストアンサーなんですけど、うん、誰も否定をしていないっていうですね。
うん、使いませんっていう、
うん、もう、そうだね。
ネタだなっていうのを自覚してる感じがね。
そうだね。みんなネタだと思ってこう回答してる感じですね。
これね、なんか、これをネタにかけらぼう一個作れそうだね。センター試験的な。
そうだね。
どれがベストアンサーで、ベストアンサーでしょうかみたいな。
使えそうです。
結構これ、当てんの、ちょっと、ね、考えるよね、これ。
難しい。
そして、うん、この、うどんは靴紐として使用可能ですかに対するベストアンサーを紹介しますけれども。うん、
はいはいはい。
ベストアンサーはですね、キュッて結んだ時にちぎれそうなので、ダメだと思います。
うん。
カッコ追加。白いので汚れが目立ちそう。細麺ならいいけど、太麺はかっこ悪い。
まあ、真面目な意見。
ご意見。
真面目が勝った。
真面目が勝ったですね。でも、その追加でわざわざ白いので汚れが目立ちそうとか別にいらないですけどね。
実際使用したことを想定した書き方になってる。
そうそうそう。汚れ目立つよとか、格好悪いよって、そこじゃねえだろみたいなね、話なんですけど。
でも、乗りはいいですよね、そこまで。
そうですね。
そうだね。うん。
まあ、これがベストアンサーですね。はいはいはい、はい。まあ、そんなところがございます。そして、これ、僕もこれ見た瞬間に笑ってしまった、質問なんですけども。
うん。
ヤフー知恵袋ですよ、皆さん。前提はヤフー知恵袋です。
はいはい。
この曲の題名ってわかりますか？誰でも聞いたことがある曲です。うん、詳しく書くので教えてください。
うん。
その下にですね。てーててーててーてけてーてーててーてけてけてててーてけてててててててっていうのがもうずらずら書いてあるんですよ。
全部てーだけ。
そうそうそう。そう。
何あの。
てーと、てと伸ばし棒とけーだけ。
歌詞書いてるわけじゃないわけだね。
歌詞じゃないです。メロディー書いてあるんですよ。
しかもその人の、なんか頭の中でのメロディーが書かれているっていうね。
そうそうそうそう。
メロディーというか、なんか音階はわかんないからね。
音階
ね。リズムと、なんか、ね、
しかもどのスピードで読んでいいかもよくわかんない。
そうそうそう。だから何が正解かわかんないんですけど、うん、その、てーてーてーてーてーてーてーてーてーとかね。じゃーんってなっちゃいましたけど。こんな質問があってですね。これ、正解者は多分、いないっす。
うん。まあ、いないだろうね。いたらすごいよね。
これっぽいなっていうのはあったんですけど、うん、まあ、ベストアンサーを紹介するとね、はい、ベストアンサーは、いや、笑ってしまいましたと。ててて、ってわかるわけないですね。でもこういうのちょっとツボですっていうのが、まあ、これベストアンサーなんですけど、
あ
まあ、いろいろ、こう、こんなもんでわかるかと。怒りを通して、通り越して笑ったぞと。っていうような意見があるんですけど、まあ、そもそもね、こんな、てーてけてーでわかるわけがいないと思いきやですね。
うん。
一人。
うん。
おっていうのがですね。
うん。
いるんですか。これが、テケテケが頭から離れず数時間過ごし、
うん、
ふとこのメロディーが浮かびました。
ほう、
ブラームスのハンガリー舞曲だ、ハンガリー舞曲第5番なんてことはないと思いますが、
うん、
ということで、リンクも貼ってあるんですが、
うん、
ハンガリー舞曲ってご存知ですかね。
もうね、
うん、
なんか聞いたことはあると思うんだけど、忘れちゃったね。
多分、あれですね。てーてーてーてーてーてけてーってやつですね。
そうだね。うん。
これ、当てはまるとですね、意外と合うんですね。
これはでも似た話は2チャンネルにすでにありましてね。
あ、ありました。
実際当たっちゃってるんですよね。
当たっちゃってんだ。
てけてけだったかどうか忘れたんですけど、
うん、
タンタンだったかもしれないんですけど、うん、もしくはトゥートゥルーだったかもしれないですけど、なんかそれを書いて、
うん、
この曲名教えてとかいうのがあって、ちょっと経ってから、それも、ブラームスだったんですよね。
おー。
あがり舞曲ではどうか忘れたんですけど。
じゃあ何、そこのパロってるっていうだけ。
パロってる可能性結構あります。それは、2チャンネルに、やっぱりその、
うん、
笑えるコピペとか、笑えるやりとりっていうのは、まとめられて YouTube とかにもあって、うん、僕はそれを見たんですけど、うん、結構前にそういうことがあったみたいな。すげーみたいになってたっていう。
でも、仮にですよ。
うん、
これ、ハンガリー舞曲だったら、それをベストアンサーにしろよって話ですからね。
まあ確かに当たってはないのかな。
ね、見なかったのかもしれない、その人。
見なかったのかもしれないけど。まあでもそういうね、やりとりがあったりとか。まあそんな、ものがいっぱいあるんですよ。
なんか、やっぱり質問っていうかあれですね、答えを求めてないですよね、この人たち。あんまり答えを求めてないですよね。なんか、
だからまあ今回はあくまでもそういう側の質問を集めたんですけどね。
なんかボケに対してベストなツッコミはどれかみたいなのを評価してるだけですよね、これ。
知恵袋というよりも、まあ、コントのネタ帳みたいな、そんな感じですけどね。
一つのお笑いとして成り立ってるというか。
そうですね、知恵袋お笑い。
そう、質問の空気感はある程度、回答者は、
うん、
ある程度、なんだろうな、伝わるっていうかさ。なんていうか、ちゃんと判断して回答してる感じがしますよね。うん、
そうですね。まあ、そういうわけで、いろいろこう、ヤフー知恵袋のですね、質問を紹介してきたんですけれども、
はいはい。
まあ、以前も言ったかもしれませんが、
うん、
ヤフー知恵袋、駆け上がりラジオで検索するとですね、
うん。
まあ、実は出てくるんですね。
お、
知ってました？
ありませんでした
っけ、うん、なんか
したことおすすめの、
そうそうなんです。
ポッドキャストありませんかみたいな質問じゃ。
おすすめのポッドキャストを教えてくださいっていうのでね、以前2個ぐらい、質問されていてですね。
あ、2個もあ
って。そんなに？
そうそうそうそう。ポッドキャスト、これおすすめですよっていう回答に、入れていただいてる。
うん、
お
ー。
おー。
それ
まあだから、
うん、
ね、まあ、役に立つ時もあるんだなっていう。
それを見てね。
いや。それ言いたかったんだね。
まあまあまあ、それも含めてね。
うん。
ちなみにそれ、駆け上がりラジオを言っていただいてるのは、これをいつも聞いてくださってる方の中の一人なんですけど。
ああ。
まあでもそういうふうにね、使っていただくこともありますから、まあ一概にこう、ヤフー知恵袋がすべてこう、悪知恵だけではないということはですね、まあ一つ言っておきたいんですが、皆さん、こう、質問をするときはですね、ぜひ、その、知恵になる、人のためになることをですね、ぜひ質問していただいて、それの解決に励んでいっていただければいいんじゃないかな、なんていうふうに思ってますけどね。
まあ、そうですね。まあ、このお笑いっていうのも人のためになってるかもしれないですからね。ある意味。
まあ、人の心のね、安らげになってるかもしれないけどね。
そういう意味ではなってるかもしれないですよね。
エンターテイメントとして、コンテンツとしてはね。
いやでも、ね、
仕上がってる、
うん。うん。ここから何かね、俺はね、お笑いにできる気がするんだよね。このヤフー知恵袋、初で。
だからもうそのうちなんかこう、うん、ヤフー知恵袋をネタにした、
うん、
お笑い芸人が出てくる可能性もあるよね。うん、まあ以前いましたけれども。うん、なんか、自分たちの、グループ名というか、コンビ名で検索して、悪いことしか書かれてないみたいなのね、うん、こう、客前で読み上げるっていう、人たちもいましたが。まあ、ヤフー知恵袋ぜひ、その知恵の集合体とです、としてですね、皆さんぜひ使っていただきたいなというのがございますので。
うん、
まあ、活用するのもよし、見て楽しむのもよし、
うん、
ぜひ今後もですね、ヤフー知恵袋、見て楽しんでいただければいいなというところで、
うん、
今回の、 井戸端コースは終わりにしていこうかなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
毎週水曜日更新しております菊池翔のなだらか向上心、どうも菊池です。この番組は菊池の日常的な話をしたり、リスナーさんからの疑問などを解決したりしています。なので聞き終わった後には何か一つ雑学が身についていたりいなかったり、15分でさらっと聞けますので、よろしければ聞いてみてください。検索方法はカタカナでなだらか、なだらかです。
流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、エンディングでーす。はい、日曜洋画劇場と、はい、まあ、ヤフー知恵袋ということで、今回、うん、お話でしたけれども、まあなんかね、うん、テーマとしてはすごくかけらじらしいテーマですね、両方とも。
そうでしたね、テレビとネットか。はい、うまくまとまって
ま。はい。で、日曜洋画劇場ね、まあ、はい、本編でかなり、僕は話したいこと話したんですけど、タイトルにさよならさよならさよならってつけて、くれてるじゃないですか、うままさんが。
はい、聞きました。
これね、かけらじのね、最初の頃のエンディングをね、ちょっと思い出してしまいまして。うん、なんか、さよなら、さよなら、さよならって言って、最後になんか変な声で、
さよならみたいなね。
そう。
あ、これルーツ、これ使ってない。無意識のうちにね。
多分無意識のうちに
これ。そんなつもりじゃなかったよね。だって、一人で全部言うわけじゃなくて。
うん。
確かに確かに。
順番に言ってたから
さ。うん。
うん、
いや、なんか、俺はみんな意識してんのかなって思ってたんですけど。
意識してなかったわ。
僕も意識して
ない。確かに。でも、さよなら、さよなら、さよならでしたね。うん、最初の方は、うん。でも、いつからか、最後の変な声はなくなりましたね。
多分あれ、2009年で全部あれ終わってますよね。2010年以降は多分変な声出してないと思いますけど。
さすがに飽きますか？
最近もうご機嫌よう、さよなら。
うん。
普通だな、みたいな。
最後言わなくなって、だんだん言わなくなって。
だんだん言わなくなってる。
最初、ホネスとかなんかね、変な声で言ってたけど、
そう。
なんか、あ、言わないんだ、っていう感じで。
そう。たまにあったからね、収録後に、あれ今日言わないんだね、みたいな、ね。
そう。2回しかさよなら言わないっていう。
いや、だってギリギリだったもん、みたいな。
でもね、淀川さんもこれさよならっていう回数をね、必ず3回言ってたわけじゃないらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
あ、そうなん
だ。なんかね、最初の頃はね、2回だったり1回だったりってあったんだけど、なんかそれが、それを当てて、掛け事をし始める少年少女たちが出てきたらしくて、なんで必ず3回にしたっていう話がどっかに載ってましたよ、確か。
嘘。うん、いや、今日は何 ?3 回言うぞ、みたいな。
そう。
うわ、2回しか言わなかったみたいなこと。
そんなんでなんか掛け事をね、始めた人た、子供たちがいたみたいな。
そう、逆にその、始めた子供たちがすごいよね。
まあ 30% も取ってればね、うん、それはもう子供たちも、さよならおじさんの真似しますよね。う
ん、でも、あれでしょ、サザエさんのじゃんけんで今日は何が出るみたいなもんでしょ。
まあ似たようなもんだよね。
やってることは。
3つのうち1つとかだもんね、
そう。今日はチョキ出すぞ、みたいな話でしょ。
まあそんなね、話もありましたけれど、はい。で、後半が井戸端カオス、ヤフー知恵袋ということで、
うん、
まあこれはね、やっぱり面白いわ。
いや本当にね、もうこれ以外にもいっぱいあったんですよ、いろいろ。
いっぱいあると思うよ、うん、僕のセレクションだとまた、はい、あれ探し方がちょっと違うと思う、
ね、あ、そうだね、多分そうだと思います。
これさ、じゃあそれぞれちょっとセレクションを持ち寄って一個かけらぼとか一個さ、ね、別番組
やりたい。
ベスト3かそれぞれ3つくらい持ち寄って、
うんうん、
やってみますかね、これ。
やってみるのもいいですね。
うん、まあでも完全に他人の想像ね。他人の想像紹介する
わけだけど。
うちらが面白いわけじゃないからね。
そう。うん、まあこれヤフーチェ袋を今回取り上げさせていただいたので、うん、リーヤさんはですね、うん、ぜひ、
おー、そうですね。
メールの方にね、
はい、
郵便局 予備番号と、郵便局って言っちゃった。予備番号と、
あ、合併するからね。
そうそう、住所と、お名前を、お送りいただければですね。うん、バッチをお送りしますので。
はい。
ぜひ、お送りください。
はい。あ、前回言わせましたけど、前回も、ドラえもんの回はリクエスト採用ということになってますので。
あ、そうです、
ね。はい。キューピージュニアさんでしたよね、確かね。
もう、続々と。
はい。同様に。メールをいただければと思います。
はい。ぜひぜひ。はい、
ということでね、後半にお預けにしていたメールの方をね、読んでいきたいと思います。
はい。
はい。残り2通です。残り2通のうち1通目がですね、夏子さんからツイッターでいただいております。
うん。
はい。はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい。秋は美味しいものが多いですよね。
うんうん、
はい。先日、ガリガリ君の梨味が本物の梨の味がして絶品だという記事を目にし、早速買ってみました。
うん、
が、梨は梨でも、私の苦手な香水の味でがっかりでした。はい。私は梨といえば20世紀なのですが、全国的には香水の方が標準なんですね、ということで。うん。これは秋の味覚に関して9月の募集テーマですね。
はいはい、
はい。はい。に対して返信も行っていますけれども、まあ、うん、梨味、あんまりね、梨がどの種類かっていうのを意識して食べてなかったんですけど。
もう。
でも、梨、僕20世紀の方が、
うん。
なんか、しっくりきますけどね。
まあ、僕もね、どっちかっていうと20世紀かな。
うん。
うん。なんか、正直よく聞く、うん。
ほとんど違いがわかんないですね、僕なんか。
これ多分ね。
なんか、みずみずしくて、ちょっと甘くて冷たければ、もういいやっていうか。
ああ。
梨として成立してるっていう。梨に合格点を上げれるような。
まあ、大枠で言えば両方とも梨なんで。
まあ、そうなんだろう
ね。あれなんですけど。
多分ただ、やっぱりこう、みずみずし、よりみずみずしい方がいい人と、
うん、
多分、みずみずしいんだけど、その中にもしっかり歯応えがあるっていうのがいい人と、多分、分かれるんだよね。
うん。
梨好きってね。
またね、日本の梨と洋梨とはまた違いますしね。
うん、そうだね。
それと大きく分かれますし。まあ、梨の種類ってあんまりでもね、意識したことはなかったんだけども。
でも、ラフランスは、ガムになって爆発的にね、うん、有名になったり しましたからね。
ね、あれガムで有名になったの？
え、だって。
あとは、まあ、飲み物もかな？
そうそう。いや、ラフランス、多分僕それまでラフランス知らなかったんですよ。いや、僕の中だけの話かもしれないけど、
うん、
なんかラフランスっていうものがあること全然知らなくて、
うん、
ガムに一回なったじゃないですか、ラフランス。
いつ頃？
まあ結構味としては結構前からありそうですね。
そうそうそう。それがラフランスが出ましたっていう時に初めてラフランスというものを知り、
へ
ー、こんなのあるんだ、梨に、みたいな。まあ僕がただ、物事知らなさすぎただけかもしれないですけど。
ガムが出たの知らなかった。
いつぐらいかな？でも高校の時か。
あ、そう。
だったと思うんですけどね。
まあなんか、いろんな味にはなってそう。
ね、ガリガリ君が面白いよね、コンポタージュとかさ。
そうだね、コンポタージュ
ね。まあ、あれなんで作ったんだろうね、コンポタージュ味って。
いや、もう、投げやりだったんじゃない甘いもんもうねえよ、みたいな。うん、
まあ、だってさ、
わさびのアイスとかさ、
はいはい、
結構そういうのが、ちょっと、面白いっていうか、
うん、
美味しくて面白いっていう風に、話題を集めたりしてたっていう過去もあるから、まあそういうところ踏み切ったのかもしれないけど。
なるほど。
最近、でも、あれですね、僕が見つけた飲み物で、まあ飲み物になっちゃうんですけど、お米の炭酸。
はぁ、
あ。お米で作った炭酸飲料があって。
味が想像できない、ま
あ。そうそうそう。味想像できないから、いや、ちょっとためらってたんですよ、買うの。
うん。
あ、飲んでみたいけど、ちょっと冒険だな、これ、と思って、
うん。
買ったんですけど、
うん。
美味しかったですよ。
まあなんか濃い味ではなさそうだよね。
そうそう、
お米だから、なんか
カルピスを美味しいまま薄くした感じ。
うん、なるほど。何じゃあなんだろう、乳酸菌的な。
いやなんだろうね。多分お酒飲む人から言わせると、うん、なんかマッコリとか、
あ、そっち方面の、
そういうのに近い感じだって言ってましたね。
まあ日本酒もね、米から作って
るからね。そうそうそうだね。
うん、
なんかそれに多分味的には近いのかもしれない。まあ僕が飲んだのは炭酸なんで甘かったんですけど、まあまあ美味しかったでしょ。
なるほど。まあなんかそういう、米なんてね、多分日本いっぱい多分余ってますから今、そういう風に使っていく方向でやってもらわないと、うん、多分ね、
そうそう、そうだね。
無駄が生じますからね。 どんどんやっていき、いきたい、やっていきたいって俺が言ってます。
やっていきたい、ね、やっていくんですか？
やっていきたい、
ね。頑張ってください。そうですね。
はい。ということで、じゃあ最後のメールに行きたいと思います。
はい。
はい。初めてのメールですというタイトルでいただいております。ダンさんという方ですね。はい。かけらじのお三方、こんばんは。新参リスナーのラジオネーム、ダンと申します。
はい。
はい、はい、どうも。
ポッドキャストにて第1回から聞き始め、今、第15回を拝聴しています。
お。
はい。聞くたびにお三方の情報収集力に驚かされます。まあ、カービィの吸引力やブラックホールというお話はいかがなものかと思いましたが、かっこ笑い。
あれはね。
これね。
古いね。
古いね。古いね。
オチにもなってなかったみたいな話、そう、当時してた気がしますよね。確か。はい。まあ、真似しないんですか？モノマネ。
ういーってやつね。もうできなくなってきた、最近もう。ういーってやつね。はいはい。
久しぶりにね。もう何年ぶりか、いただきましたよね。
じゃあ、今完全に、俺、気抜いてたところに真似しないんですかって言われちゃったからさ。口が整ってなかった、今。
整わないと出れない。出れない、ね。
そうそう、整わないと出れないから。
まあね、ブラックホール並みの吸引力を発揮しなきゃいけないわけです。
そうだよね。
相当な準備がいります。
周りぐっちゃぐちゃになっちゃう。
はいはい、2009年から今まで、かけらじタイムズと井戸端放送を続けてこられたお三方の情報の蓄積は、大変有意義なものになっていると思います。これからも居心地の良いティードリンキングトークを聞かせてください。残り約100回分を楽しみに聞かせていただきます。
いや多いですね。大変な道のりだ、これもう。100回分1時間ぐらい聞かなきゃいけない。
100時間は軽くありますからね。
大変だ、何日かかるんだ、これ。
まあ似た話もあるからね。
そう思うね。
まあでも、ね、どんがぶりした話じゃないよね。
そうね、続編になってるやつはありますけどね。はい。それではまたお便りさせていただきます。多分、超、あ、ラブンランブン失礼いたしました。ということで。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、まあこういう風にして新しいリスナーさんに聞いていただけるというのも、ね、やりがいというか、続けていくね、いい原動力になってますので。まあどしどし、はい。これからも、いろんな方からのお便りとかメッセージをいただきていければと思っております、うん、でどういう風にねメッセージを送ればいいのって疑問に思ってる新参リスナーさん
出たよこの長いくだり、
はい、もう多分いらっしゃると思うので、どうやって送ればいいかこれはホネストさんの方から言っていただきたいと思いますけれども
やっぱり僕なんですね、はい駆け上がりラジオでですね皆さんからの番組に対するお便りメッセージを募集しておりますよ、ツイッターの、ダイレクトメッセージEメールにてお送りをいただければと思います。ツイッターの ID はですね、かけらじ。E メールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくは、かけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp にお送りください。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして、今月のお題に対する回答、今月、9月はですね、秋の味覚についてね、皆さんのおすすめの、グルメを、教えていただければと思いますけれども、そういったものをお送りいただければと思います。気軽にどしどしお便りをお送りください。
はい。まあ、それでは、9月20日配信分のね、今回も終わっていきたいと思いますけれども、はい、何か言い残すことはありませんか？
久々に来たな、その質問。
久々に来ましたけどね、今日なんか割とスッキリしてよかったと思います。
そうですね、今日スッキリタイプで。
スッキリだったね。
うん。いいですかじゃあ、スッキリしたまま終わっていくっていうことで。
そう。うん。
いいですか
スッキリのまま終わろう。
はい。じゃあ、終わっていきましょう。ということでね、もう114回ですね、今回が。115回。
そうでしょ。
もう、多分今年中に120回に行こうかということですけどね。うん。まあ、これからも頑張っていきたいと思います。はい。
はい。
ということで、お送りしたのは私、グリーンティーと、
うまうまと、
オネストでございました。
はい。それでは次回、9月30日配信をお楽しみに。ごきげんよう、さよなら。
さよなら。
さよなら。